各派代表質問、清風会議員団、森谷博道、山田正史、川西二郎、中田正則、自然環境を大切に住みよい街づくり、質問者川西二郎、問い、大阪国際空港の発展について。大阪国際空港が国内基幹空港として発展することで、近隣市並びに池田市の活性化と雇用促進が考えられる。今後、大阪国際空港の基幹空港としてのさらなる発展を期待しているが、本市の考えを問う。答え、関西エアポートと連携を図り、人が集う空港に。本市を含む周辺市の活性化及び雇用促進において、大阪国際空港は重要な拠点の一つであると認識している。到着口の中央集約や商業エリアの全面改修、屋上エリアのリニューアルが実施され、航空機利用者だけでなく、子どもや周辺住民が集える空港として、周辺市とともに関西エアポート株式会社と連携を図りながら、イベントやツアーの実施など、空港の魅力を高める施策を行っていく。問い、空港内北ヤード感謝跡地の開発について。平成24年7月末に封鎖し、平成29年に民間企業に売却後、約5年が経過するが、感謝跡地は景観も治安も悪く、早急に整備開発が必要と考える。地権者に対して本市から積極的に開発計画の確認が必要と考えるが、見解を問う。答え、地域特性を生かした雇用の創出を目的に。感謝跡地は令和2年3月に温浴施設として開発許可を行ったが、計画は白紙となり、次の計画も進められている。地域特性を生かした適切な都市機能の誘導と雇用の創出を図ることを目的に地区計画を定めていることから、地区計画の目的に沿った適切な土地利用に向けた事業者への指導を行う。問い、さつき山を子どもたちが自然に触れ合う里山に。市内外の子どもたちが身近に自然に触れ合い、遊びや活動をするための里山として、さつき山全体を整備してはどうかと考えるが、見解を問う。答え、さつき山の自然景観を維持しながら整備する。さつき山は市街地からも近く、身近で自然に触れることができる場所として、自然観察や里山保全活動など多くのボランティアの方が活動されている。さつき山の里山整備については、自然景観を維持しながら市民と行政が共同により、自然の豊かさを最大限に生かしたレクリエーションの場として活用いただけるよう整備する。問い、せせらぎモールの再整備の内容について。せせらぎモールは以前にも整備しているが、再整備についてはどのように進める予定なのか。答え、駅前のにぎわい創出と開放感のある場として。昨年6月に開催したお散歩マルシェでは、多くの方々にご参加いただき、駅前のにぎわい創出に向け、せせらぎ空間を生かした開放感のある滞在空間や交流の場として再整備を検討している。駅前全体の交通対策やエリア価値を高めるには、駅前商業施設や鉄道駅との連携が重要であり、エリアプラットフォームをはじめとした駅前周辺の事業者の方々と協議しながら計画を進めていく。自民同友会議員団、細井薫、小林義則、浜地真一郎、西垣聡。未来に希望が持てる安全安心なまちづくりの推進。質問者西垣聡。問い、結婚新生活支援事業について。令和5年度の本市の予算編成では、重点的に取り組む施策として、 子育て支援の充実を挙げている。一方、国は地域少子化対策重点推進交付金として60億円を要求している。その重点事業の一つに結婚新生活支援事業として最大60万円を支給する事業があるが、本市でこの事業を実施する考えは。答え、国及び府の動向を見据え検討する。国が実施している地域少子化対策支援事業については、世帯所得が500万円未満かつ夫婦ともに39歳以下の世帯を対象に家賃・引っ越し費用等を補助する制度である。本事業については、一般コースと都道府県主導型市町村連携コースに分かれ、国からの補助率が異なる。大阪府は一般コースに分類され、市町村の実施には2分の1の費用負担が発生するため、国・府の動向を見据えて検討する。問い、今後のクリーンセンターの施設整備について。ゴミ処理について、クリーンセンターの今後の施設整備の具体的な内容と広域的な対応について、現在どのように進めているのか、またスケジュールについても問う。答え、令和5年1月より広域化に向け協議に入った。施設整備については、補助要件としての広域化の検討を含め箕面市と協議を進めている。搬入ルートや施設内容、運営方法等について検討を行い、施設整備の内容が決定する。問い、デジタル子ども手帳とはどのようなものか。従来の紙媒体の母子健康手帳に加え、情報発信機能などを備えたデジタル子ども手帳の導入及び運用を進めていくとのことであるが、デジタル子ども手帳とはどのようなものか、また導入及び運用について具体的にどのように進めていくのか。答え、紙媒体の手帳を保管する手段として採用。紙媒体の手帳を保管する手段として、包括連携をしているソフトバンク社と検討を重ね、導入運用費が無料である電子母子手帳を採用する。今後も検討開発を進め、住民サービスの向上を図る。問い、老朽化した社会教育施設について。さつき山水月両児童文化センター及び児童館の建物の老朽化が進行している。建て替えや改修、移転など今後の予定や描いているビジョンについて問う。答え、抜本的な対策が必要である。予算的な問題から建物の耐震化も実施できていない状況である。雨漏り等の緊急的な修繕については予算の範囲内で優先して対応しているが、年々修繕箇所も増えてきており、施設の移転や建て替えも含めた抜本的な対策が必要である。今後の方向性については、まず耐震診断を行った上で、市の財政状況も踏まえつつ、市町部局の所管も含めた他施設との複合化なども視野に広く検討する。大阪維新の会池田議員団、阿久呂義男、三宅正樹。官民学連携で未来へ向かってのまちづくりを。質問者、阿久呂義男。問い、デジタル時代の本市の環境整備と教育は。デジタル時代に対応して本市はどのように環境整備をしていくのか、そして情報化社会に対応した本市の教育の在り方は。答え、市民サービスの向上と効率化を目指す。市のデジタル環境整備は地方創生の加速進化により、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指し、職員の意識改革や庁内風土の醸成を図る。 教育現場においてはデジタル技術を最大限活用し、個別最適な学びの実現を図る。教職員の業務改善は喫緊の課題である。問い、チャット GPT などの検索機能の対応は、人工知能 AI を用いた検索機能が一気に普及してきているが、学校教育においての対応は。答え、利活用を含めて総合的に判断し研究する。検索機能が目覚ましく進化しているが、育成すべき資質能力を見据え、利点、限界、リスク等を総合的に判断し、学校教育での利用について研究を進めていく。問い、池田市内のインバウンドの状況は。市内のインバウンドはコロナ禍で極端に減少したが、現在は。答え、前年同月比較で劇的に増加している。大阪池田ゲストインフォメーションでは、令和5年1月のインバウンド来客数は337人で、前年同月の16人より大幅に増加。問い、エコミュージアムのリユース店舗の移転は。エコミュージアムは SDGs やゼロカーボンシティ宣言に基づく循環型社会を形成する最先端の施設。市民からの寄付が集まっているのに、それを販売する場所が中央公民館1階奥で本当に集客ができるのか。在庫を処分すれば趣旨に反してしまう。見解を求める。答え、インバウンド需要の回復を見据えて研究する。エコミュージアムは市役所池田駅前公園に隣接し、環境啓発のために商店街から移転した。コロナ禍の影響で集客数は伸びないが、今後事業周知やイベントの実施を図りながら環境整備を図る。問い、官民学の連携で大学誘致はどうなったか。共同のまちづくりには行政と企業だけでなく、教育研究機関とも連携が必要だが、以前あった池田駅前の大学誘致はどうなったか。答え、官民学の多様な交流連携を促進する。町の活性化や地域課題の解決につなげるために方向性を明確にした上で、効果的な方策を検討する。誘致活動も含めて予断なく可能性を模索している。問い、庁舎1階パーラー跡地利用はどうなっているのか。本年2月末までコロナワクチン接種会場として利用。5類に移行後の継続利用や今後の活用は。答え、接種会場継続も視野に。接種会場としての継続使用も視野に勘案。以降は現況設備のフル活用と低コスト回収を念頭に検討。新生クラブ議員団、下迫明、前田聡、坂上翔英。将来不安の解消へ、市民に寄り添った政策施策の追求を。質問者、前田聡。問い、経常収支比率 93% の改善要因について問う。脆弱な財政体質は構造的と分析しているが、事業の見直し、廃止などの政策努力が見えない。身を切る改革の具体的な内容は。答え、国税収入の上振れで地方交付税の大幅増加。令和3年度決算の歳出は、扶助費をはじめ社会保障関係経費が増加し、元利償還金の増により、交際費の公は、地方公共団体の公、債は債務の債、交際費が増加した。一方、歳入は市税収入が減少の中、地方交付税の大幅な増加から一般財源総額が歳出を上回る増加となり、令和2年度から 1.8 ポイント改善。問い、生活支援の救済措置への考え方を問う。 新型コロナ感染症対策として緊急小口資金等の貸し付けについて返済の免除申請など厳しい状況が現出している。生活の維持、支援、相談体制の充実への取り組みは。答え、困窮世帯等に対し各種関係機関と一層連携、緊急小口資金、総合支援資金等の特例貸し付けは返済の免除及び猶予がある。生活困窮世帯への住居確保給付金の支給、離職者への求職活動支援や家計改善支援など生活再建のための支援を引き続き実施。問い、ゼロカーボンシティ宣言に基づく具体的施策は。 GX 実現に、 GX はグリーントランスフォーメーションの略。 GX 実現に公共施設等の脱炭素化の再生可能エネルギー、公共施設のゼブ化、ゼブはゼロエネルギービルの略、省エネルギー化など具体的な取り組みについて問う。答え、池田市環境基本計画第3次に基づき推進、市民共同発電所の設置、市民や事業者に対し太陽光発電システムや家庭用省エネ機器の設置費補助の実施、温暖化対策への意識醸成を図り、継続的に周知改善を行う。問い、優秀な人材の採用育成定着の取り組みは。子育て支援の充実に向けた男性の育児休業取得率の目標設定、休業に備える賃金要因計画を問う。答え、男性の育児休業取得率 30% を目標として設定、特定事業種行動計画の推進を図る。採用計画では目標達成に向けた実動員数確保の計画を策定する。問い、私立池田病院の機能維持、職場環境について。財政基盤の効率性、市場原理だけで機能維持が可能なのか問う。答え、安心医療の継続的な提供と魅力ある職場に、経営健全化に取り組み、必要な一般会計からの財政支援を行う。安心できる医療確立に人材確保や組織活性化は重要。職員の満足度向上に努め、患者様のケアに全力で取り組める職場づくりを目指す。問い、タブレットを活用したハイブリッド型授業は。遠隔授業の併用や家庭と教室において同様の勉強ができるハイブリッド授業を推進すべきだが、現状と今後の取り組みについて問う。答え、オンラインの活用を広げ、居場所づくりを行う。感染症の影響で登校できない際、適切な学力保障を行うため、ハイブリッド型授業を実施。今後は多様な理由により教室で学ぶことができない児童生徒に対し、学習機会の保障と居場所づくりを目指す。公明党議員団、荒木真澄、多田隆一、藤本正博。市民の声に耳を傾け、多様化する課題に果敢に挑戦を。質問者、多田隆一。問い、子育て伴走型の相談支援、本市の取り組みは。我が党は昨年、子育て応援トータルプランを発表し、子育て支援をリード。国は6月に将来的な子ども・子育て予算倍増に向けた大枠を提示する予定。そうした大きな枠組みの中で、個別具体的な政策を実現していくのは各自治体であるが、本市の取り組みの詳細は。答え、これまで以上にきめ細やかな支援に努める。出産・子育て応援交付金事業を実施、新たに妊娠8ヶ月前後での面談を実施し、アンケートや子育てガイドを一緒に確認し、出産・育児をサポート、出産後の乳児家庭全戸訪問事業も継続。問い、母子手帳保管のデジタル子ども手帳の詳細は。 新規事業であるデジタル子ども手帳の予算額、機能の詳細、情報のコンプライアンスや保全について問う。答え、デジタルならではの機能で紙媒体を保管。導入運用費が無料の電子母子手帳を採用予定。機能としては、検診・予防接種予定などの情報発信や、さらなる機能充実も図る。アプリのインストールや個人が特定できる情報入力は不要なので、セキュリティに問題はないと考える。問い、24時間対応のデジタル窓口の設置を。仕事などにより市役所の開庁時間に来ることができない方のために、24時間対応のデジタル窓口の設置が必要では。答え、オンライン化による申請や手続きを可能に。チャットボットを LINE 上に構築し、問い合わせ機能の充実と利便性の向上を図る。住民からの道路損傷報告機能など、コミュニケーションが行える機能の拡充も行う。問い、生きづらさの低年齢化、生きる力を育む教育を。コロナ禍で人間関係が作りにくくなり、大きな不安感を抱えたり、いじめの低年齢化により苦しんでいる子どもたちがいる。一刻も早くそうした苦しみを乗り越えられるよう、生きる力を育む教育に取り組んでいただきたい。答え、相談体制を充実、子どもに寄り添う支援を図る。不登校など生きづらさは低年齢化していると考える。予測困難な時代を生きる子どもたちに、生きる力を育めるよう、社会とつながる共同的な学びを実施していく。問い、既存事業の見直しで健全な財政運営を。地方自治体が年度間の財源の変動に備えて積み立てる財政調整基金。新年度の取り崩し予定額を問う。これまでのような多額の法人市民税も望めない中で推移を危惧している。ビルドだけでなくスクラップも進めるべきでは。答え、条例に基づき安定的な財源の確保に努める。新年度では社会保障関係経費や交際費の増加等により29億1000万円を取り崩す見込み。既存事業の見直しについては、事業の廃止も含めて予算を編成した。日本共産党議員団、藤原道子、山本武、小林義光。暮らしに安心と希望を、子育て支援、教育費の負担減を。質問者、小林義光。問い、大阪府にカジノ IR 中止の申し入れを。大阪府の吉村知事はカジノ誘致を国に認定申請しているが、認可の見通しが立っていない。根本的問題であるギャンブル依存症の拡大や青少年に悪影響を与えるカジノは反対すべきではないか。市長自身の考えを問う。答え、反対の申し入れをする考えはない。大阪府市がパブリックコメント手続きや大阪府大阪市の両議会における審議を踏まえて認定申請を行っている。問い、高すぎる国保料を引き下げ、子どもの保険料ゼロに。来年度の国保料も値上げとなる。全国市長会などが求める国庫負担の増額が求められる。子どもが生まれれば保険料が増える均等割は少子化対策に逆行する。国保法において保険料の決定権は市町村にある。市としての独自の子どもの均等割廃止を求める。答え、公費負担を予防、子ども均等割廃止は困難。国庫は都道府県化され、大阪府国庫運営方針を踏まえているため、独自の対応は困難。国や府に公費の拡充や子どもの均等割軽減の拡充を要望する。 問い、小学校も給食費無償に、小中とも制度化を。給食費無償化は憲法の義務教育は無償の規定や、食育の点、教育費の負担軽減からも必要性は小学校にもあり、市民からの請願を議会で採択したもの。小学校を含めて給食費無償の制度化を。給食センターの運営は不具合解消、安全安心な給食のためにも市が直接責任を負う直営にすべき。答え、財政状況を勘案した上で検討する必要ある。給食費の無償化は多額の財政負担が生じる。財政状況を勘案した上で検討する必要がある。給食センターの調理業務は市が責任を持って運営業者に対して指導監督を行う。問い、子どもの医療費窓口負担をゼロに。子育ての当事者は子育て全期間を通した経済的負担の軽減策を求めている。都道府県が子ども医療費助成制度を拡充し、それに上乗せして市町村が窓口負担をなくす動きが広がっている。本市が負担する子ども医療費助成の費用3億6000万円を府が負担すれば、子ども医療費窓口負担ゼロも小学校の給食費無償化もできる。国に子ども医療費助成制度の創設を求め、府知事に制度拡充を直接求めてほしい。そのためにも市として独自に窓口負担ゼロに踏み出すことを求める。答え、必要性は認識するも財政負担は困難。大阪府においても子育て支援に関して取り組みを進めていると認識している。国に対して制度創設、府に対して対象者拡充を市長会を通じて要望する。本市においても財政状況を鑑みながら考えていく。